Good evening.
皆さんこんばんは。
Proverbs 4.
箴言の4章に行きたいと思うんですけども。
In Proverbs 4, we can learn that people who stay open to advice will gain even more wisdom.
で、箴言の4では、
People who stay open to advice,
他の人のアドバイスにオープンにこう耳を傾ける人っていうのはもっと知恵を得る
ん
ですね。もっと知恵を得るんですね。
And that wisdom is worth much more than even gold.
で、その知恵っていうのはもう金よりも金にも勝るようなものだと思います。
And let's pray right now.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, open our hearts and minds to what you have for us tonight.
天のお父様、どうぞ私たちの、心を、開いてください。あなたの教えられることを受け取ることができますように。
And again, I ask for your Holy Spirit just to touch us and to speak to us tonight.
あなたが聖霊を送ってくださって、聖霊が私たちの心に触れてくださります、触れてくださいますように。
In Jesus' name, we pray.
Amen.
Well, let me tell you a story about a true story about someone who I think has quite a bit of wisdom.
実際にあった話からお話したいと思うんですけれども、私がその人には知恵があるなと思う人の話からしたいと思います。
Many of you know him.
たくさんの人がその方をご存知だと思うんですけども、
ホープチャペルインカネオヘ、
ホープチャペルカネオヘハワイの、ラルフ先生なんですけれど、
and about once a year he comes here to visit us and,
で1年に1回ぐらい私たちのこの教会にも来てくださいますよね。
and he gives encouraging words and helps to lead us to the next level what we need to be doing.
で、いろんな人を励まして、次のじゃあステージにはこういうふうにやっていったらいいよっていうようなことをいろいろアドバイスくれるんですね。
And I have been amazed at his style of one-to-one communication.
で、いつも驚くのはそのラルフ先生が一対一で話す時のそのコミュニケーションの取り方にいつも驚くんですね。
Because I think, you know,He came all the way from Hawaii.
彼はわざわざハワイからやってきて、遠くからですね、
He's only going to be here a short time.
で、遠方からやってきて、ここには本当に短い間しかいないわけですね。
He has lots of experience and he started many churches.
で、ものすごいいろんな経験をされていて、たくさんの教会を始められたそんな先生なわけですね。
He's written many books.
で、たくさんの本も書かれています。
He has a congregation of, I believe, over 1,000 people attending.
もう1000人以上 の教会に、の人が集まるんですね。
And, here he's gonna be with us for a short time.
で、ここへ私たちを訪ねてくださるんですけれども、本当に短い間しかいらっしゃらないんですね。
So、I better listen to what he has to say.
だからもう本当に貴重な時間なので、ラル先生が言うことをもう何も逃さずに聞こうと思って聞くんです。
But what I'm surprised is that he asks questions to me.
でも私はもう一つ残らずこう吸収しようと思うんですけれども、ラル先生来られると私に質問されるんですね。その話すのではなくて私に聞いてくるんですね。
いろいろ
で聞く、私に耳を傾けるんですね。
And I remember even a time when his son Carl was still a high school student.
で息子さんのカールさん、がまだ高校生の頃のことも覚えてるんですけれど、
the radio was on in the car as we were driving along.
で、車に乗ってどこかへ向かってたんですね。で、ラジオがかかってたんです。
And it was some kind of hit chart music, popular music that was on the radio.
で、その時代のなんかヒットチャート、すごく人気のある曲とかが流れてたんですね。
And he asked his son, "Is this?" And he was asking questions about that because he's from a different generation, and so he was asking information about his son's generation.
で、そのこれはハワイ。
No, it was in Kobe when we were driving around.
神戸なんですけれども、曲がいろいろ流れてたんですね。で、それをラル先生が息子のカールさんに、この曲はどういう曲なのとかっていうふうに、その若者の若い人が聞く曲で、全然ラル先生のその世代の曲ではないんですけれど、子供にいろいろ質問するんですね。どういうふうに知ろうとするんですね。
So instead of thinking I'm not interested in that music, He asked questions about it.
だから君たちのその好きな曲にはあんまり興味がないっていうふうな態度ではなくって、興味を持って質問するんですね。
I thought, huh, here's a man who has wisdom and he listens to people.
ここに本当に知恵のあると知恵のある人がいるんだけれども、その知恵のある人は人に耳を傾け質問するんだなっていうふうにして見てたんですね。
And then on Sunday when he's up here talking in the message to everyone.
で日曜日に、教会 KBF の方に来られてメッセージをされるので前で話されてたんですね。
I hear him including things in that message that when he was talking to Rob, he got some information. When he was talking to Batayan, he got some information. He's putting those things into his message.
で、メッセージで話してることを聞いてるとですね、その週来られてからいろいろロブと話した時の会話の中で出てきたこととか、バタヤンと話をしてた中で会話の中で出てきたことっていうのがメッセージにちょこちょ こう入れるんですね、入ってるんですね。
And that way he can better relate to us as a people because he's heard something about us.
でそういうふうにしてその例えば誰かの話をこう聞いたり誰かの状況とかを聞いてその状況をこう取り込んでメッセージをするので聞いてる人側にとっては知ってる人の話が出てきたり知ってる状況が出てくるのでよくわかるんです、伝わるんですね。
Well, Proverbs 4 talks about that type of thing.
で箴言にはそういうような知恵について書かれてるんですね。
And let's read Proverbs 4 from verse 1.
で4章の1節からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、箴言の1節4章の1節から読みますけれども、英語の聖書をお持ちの方はこう目で追っていただいたらいいと思うんですね。日本語だけでお読みしますので、
I'm going to tap on her and interrupt her to make some comments along the way.
一節からずっと全部読むんですか、読むんですけども、途中で止まるところをこうトントンと叩いて止まってもらいますので、行ってみたいと思います。
Yes. First, listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding from there, please.
はい、一節からいきます。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ。悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。
Okay, let's take a look at this. Listen, you know, he's, as a father, he's saying, listen to my advice.
で、ここで父としてその父の教えをに耳を傾けなさいっていうようなことが書かれているわけですね。
This is the cry of the father because you don't want the son to go through the same difficulty, so you want to give the good advice.
もうこれは父の叫びと言ってもいいと思うんですけれども、息子に間違えた方向に進んでいて痛い目をしてほしくないと思うので、私のこの戒めを聞きなさいっていうふうに一生懸命言ってるわけですね。
But it's interesting that a lot of people don't really want advice.
だけど面白いのは、人っていうのはあんまり人のアドバイスを聞きたいと思ってないっていうことですね。
People would much rather give advice or to help somebody else.
アドバイスをあげたい、誰かを助けたいとは思うんですけれども、あんまり聞きたいと思っていない。
Maybe some of you who are mothers, young mothers, or have been mothers would understand that this thing about advice.
若いお母さんなんかはそのアドバイスについてよくわかるんじゃないかと思うんですけれども。
If you're expecting a child, everyone.Starts to give you advice about raising children.
どうしてかっていうと、妊婦さんなんかはもうすぐ赤ちゃんが生まれるっていうような状態だと、いろんな人がアドバイスをこう 子育てについてとか出産についていろいろしてくるんですね。
One person says, you need to take a hot bath and stay warm. Don't chill your stomach,
okay? ある人はあったかいお風呂にゆっくり浸かってもう冷やしたらダメよっていうアドバイスをくれると思ったら、
Another one would say, you're not supposed to get your stomach hot.
Remember to not take a bath that's too hot. 熱いお湯なんかには使っちゃダメ。
Not take a bath that's too hot.
もう熱すぎるお湯なんかには使っちゃダメよっていうふうに言う人がいる。
And you get all these conflicting advice from
different
people. ですごい
矛盾するようなお互いにこうぶつかり合うようなアドバイスをどんどんどんどんこうくれるわけですね。
But then the person who's expecting just kind of like, no, I don't want any more advice.
でもう妊婦さんはもう混乱するからもうあんまりアドバイス聞きたくないですっていうふうになっちゃう。もうそのいろんなアドバイスをくれようとする人からちょっと離れようとしてしまう。
Well, that's in the case of a mom, expecting mom.
妊婦さんなんかのケースではそんなことがあるんじゃないかと思います。
Maybe the same would be someone who's getting married.
あるいは結婚もうすぐ結婚するっていうような人。
Everyone says, now one thing you gotta remember when you get married.
もう結婚したらこのことは一つだけはこれは覚えときなさいよっていうようなことを。
And then they start into their speech.
でスピーチが始まりますそこから。
And then I don't want to hear that speech.
でもうそんな長いスピーチをあんまり聞きたくないとかと思ってしまうんですね。
And so people want to give advice, but people don't want to listen to advice.
そういうふうに人は人にこうアドバイスをあげたい。と思うんですけれどもアドバイスを聞きたくないとあまり受け取りたくないんですね。
But this here in Proverbs is talking about staying open and listening to wisdom.
でもこの箴言のところにはですねそのオープンでいなさいよ心を開いてその聞く準備を して心に留めなさいよっていうようなことが書いてあるんですね。
And let's continue reading. Get wisdom, get understandingDo not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom. And we'll be reading from there.
すみません、さっき5まで読みました。
Okay.
で、5をもう一回読みましょうかね。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵の始めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。
Let's stop there. It says, あなたのすべての財産。Well, though it costs you everything, get understanding.
あなたのすべての財産をかけて悟りを得よって書いてあるんですね。
Though it costs all that you have,
自分の持ってるものすべてをかけてもですね。
That doesn't sound so good.
なんかあんまりいいように聞こえないですね。
Even if it cost everything, get wisdom.
あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。
But it's talking about how important wisdom is.
ここで言おうとしているのはどれだけだからその知恵が大事なのかっていうことを強調しているんですね。
Because without wisdom, you can lose everything.
なぜなら知恵がなかったらすべてのものを失ってしまうからです。
And so that's how much more wisdom is.Important, valuable
だから知恵がどれだけ私たちにとって尊いものか価値のあるものかということですね。
And go ahead, cherish her, and she will extol you, embrace her, and she will honor you. We continue there.
はい、で続けて読みます。それを尊べ。そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。我が子よ聞け私の言うことを受け入れよそうすればあなたの命の年は多くなる私は知恵の道をあなたに教え正しい道筋にあなたを導いた
And that's, I will instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths、you don't have to go through so many detours when you have wisdom you can stay on the road
知恵があると回り道しなくてもいいということなんですね。正しい道筋にこう導かれるんですね。
Okay, continue. When you walk, your steps will not be hampered from there.
あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。
Okay, so avoid it, do not travel on it, turn from it, and go on your way. Talking about the path, the good, wise path. So, don't go on the evil path.
だから、間違えた道に行くなっていうことが書かれてるわけですね。それをでも避けなさいというふうに書いてるんですね。
So, it's not like, how much of this, off the trail can I go without getting in trouble? It says, no, don't even start to go that direction. Stay on the path.
もう大きな問題にならずに、どれぐらいちょっと正しい道からちょっと外れれるかなっていうふうにポツポツこう歩いて、ちょっとずつ離れて試そうとする、そういうことをしないで、起きなさいっていうことが言ってあるわけですね。
Sometimes you think, this looks kind of bad over here.
時々こういうことがありますね。こっち行くとちょっとなんかまずいかなって思う。
I wonder how bad it is.
だけど、どれぐらいやばいことになるのか見てみたいなと思って、ちょっと一歩踏み出してしまう。
Oh, it was bad.
ああ、それはひどかったっていうふうに自分でわかるっていう。
Don't even go there.
そっちへ一歩でも踏み出すなっていうことが言ってるわけですね。
Sometimes, we get, in modern day life, we have the, situation with internet. There's something that, oh, that looks kind of like something I shouldn't be looking at.
今この現代の世の中ではですね、インターネットも普及していて、インターネットとかを見てても、あ、これって見るべきものではないなっていうようなものもたくさんあります。
And the title of it looks like kind of like, oh, I wonder how bad that is.
タイトルを見て、うわ、これどれだけひどいこと書いてあるのかな、ちょっと見てみたいっていうようなこととか。
And I've been there.
で、そういうことって私あるんですね、経験が、体験が。
I've been this close where I type in that same title, that bad title, type it in the Google search.
で、そのタイトルを、Google のサーチエンジンにこうかけるんです。そのままを打って調べてみるんですね。
Because I'm curious.
興味があるからですね。
How bad is it?
どれぐらいひどいのかと思って、悪いのかと思って、それを Google で見てみたりするんですね。
And then,
blah, blah,
blah, it comes out hoax, fake.
そしたら、その何かこう、興味をそそるようなものなんですけれども、そのタイトルを入れると、これはもう嘘の偽情報だっていうことが出るんですね。
スパムだ。It's a trap.
だから罠のようなものですね。
You click on there and, oh no, it kind of catches a virus.
だからそこをもうクリックしてしまってたら、ウイルスが入ってきたりとかしてしまうんですね。
Tempting titles that are just
だからちょっと開けてみたいなって思うようなタイトルを書いてあるんですね。
It's not terrible. It's just a little bit.
読んでひどい悪いとかってはっきり分かるものではなくて、興味をそそるようなものが書いてあるんですね。
I wonder if that is really talking about something bad or not.
本当にそれってこのことを言ってるのかな、悪いことを言ってるのかなっていうふうにちょっと興味をそそる。
And this is saying, don't even go there.
でここに書いてあるのは、そういうところにもちょっとでも踏み出すなっていうふうに書いてあるんですね。
I need to graduate and not even put it in the Google search and find out that much.
私はもうそれから卒業して、まあ、クリックはしないですけれども、それをそのタイトルを Google で検索することから卒業しないといけないと思うんですね。
And just realize, ah, yeah, that's another detour, isn't it?
もうこれもまた回り道だっていうふうにして、もう
触
れない、もうそっちに踏み出さないぞって言って正しい道を歩くっていうこと、まっすぐな道を選ぶっていうこと。
And that can be applied in, if you don't use the internet, forget what I just said.
ね、もしインターネットを使わないっていう方いらっしゃったら、今私が言ったことは忘れてください。
You can just apply it to your analog life.
アナログの人生に当てはめて考えてもらったらいいと思うんですけれども。
And we were just talking about how far did we go?Do not set foot on the path of the wicked or fall in the way of the evil doers. Avoid it and do not travel on it. Turn from it and go on your way. Turn from it. That's what we need to do. Turn from it and go on our way.
We read 15 just now?
Just where we...I don't have numbers here.
じゃあ15節もう一度読みますね。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。
Yes,
彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。 彼らは何につまずくかを知らない。
Okay, let's look at that.
So, そこまでをちょっと見てみたいと思います。
Now, we was telling about where not to go.
で、どっちへ行っちゃいけないかっていうことが書いてありましたね。
And now it's telling some good news about when you're on the right path.
で、今度は良い知らせなんですね。私たちが正しい道を歩んでたらどうかということが書いてあるわけです。
And it says that the path of the righteous is like the morning sun.
18節には義人の道は明け物の光のようだって書いてあるんですね。
You know how when the sun is coming up?
朝日が出てくるとき。
5:30 in the morning.
5時半とかですね。午前5時半とか。I was watching the sun come. で、日の出を見ていると。
And first you don't see the sun, but just.
初めは太陽は見えないんですね。
It's getting a little bit light on the horizon.
そうしたら、その水平線のところがだんだん明るくなってきます。
And then you hear some birds starting to sing.
で、鳥がピヨピヨ違うな、ピチピチじゃない、鳴くんですね。さえずる。小鳥のさえずりが聞こえます。
And then it's getting a little bit brighter.
で、もっともっと明るくなってきます。
And it says that the path of the righteous is like that. It gets brighter and gets brighter until it's the full sun is right up in the noonday sun.
義人の道は明け物の光のようだって、そういう光のようだって書いてあるんですね。だんだんだんだん明るくなって、どんどんどんどん明るくなって、真昼の明るさまで。なっていく。
But the way of the wicked is deep darkness.
だけれど19節には悪者の道は暗闇のようだって書いてあるんですね。
And continue there.
で続けて読みますね。彼らは何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり。その全身を健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。
And above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。
Above, yeah, guard your heart. Where does it say about guarding your heart?
23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。
命の泉。命の泉はここから湧く。From the heart flows.
心から湧いてくる。
Everything. Everything, your life is flowing from your heart.
その命のすべてがその心から湧いてくる、その泉から湧いてくる。
Everything that we think or say or do is really based on what's going on in our heart, a heart issue.
私たちが話すこと、それから取る行動っていうのはすべて私たちの心から出ているんですね。
And so, what motivates us in our life?
だから人生こう歩んでいく中で私たちの動機づけとなるもの、次に何をしようかっていう動機づけになるもの、
It's all related to what we've been, keeping in our heart.
それは全部自分の心の中に、蓄えているもの、置いているものに関係しているんですね。
And so that's why God is so concerned about what's going on in our heart, not the, on the outside how we look.
だから神様は私たちの心の中に何が起きているかっていうことにとっても興味を持っていらっしゃるんですね。
God is interested in what's going on inside of each one of your hearts.
神様は私たちここにいらっしゃる皆さん一人一人の心の中に何が起こっているのか、どういうことが起こっているのかっていうことに興味を持たれているんですね。
And here the wisdom is above all else, guard your heart.
で、ここにその知恵が書かれてあるわけですね。力の限り見張ってあなたの心を見守れって書いてあるんですね。
With everything, protect your heart.
全ての力の限りですね、自分の心を守りなさい。
So what's going on inside of you every day?
だから毎日日々の生活の中で心の中に起きていること。
From that will flow the things that you speak to others.
そこから言葉になって出てくる、態度になって出てくる。
Yes. So be careful what input is coming in.
だから心の中に自分の中に何が入ってくるかっていうことにとても気をつけなきゃいけないんですね。
What are you focusing on every day?
何に焦点を置いて毎日の生活をしているのか。
That's going to come out.
それが出てくるんです、外に。
And that's going to be the direction for your future.
そして皆さんの将来のその方向もそれを定めていくんですね、それが。
When you think about something long enough, your feet start to go in that direction and you start to do it.
何かのことをこう長く考えていると、自然にその考えていた、長く考えていたことに対して足が向くんですね。
Even from the simplest things.
もうすごく単純なことでもです。
Starbucks coffee is a little bit expensive, I think.
例えば、スターバックスのコーヒーはちょっと高いなと私は思ってるんですけれど。
But I like the way it tastes.
だけど味は好きなんですね。
And I think, you know, I got a family. I shouldn't really spend my money.On Starbucks coffee today.
私には家族、養う家族もいるので、今日はスターバックスのコーヒーなんかにお金を使うべきじゃないなとか思います。
And so my wife and son went into a bank.
で、私の、息子と妻が銀行に用があって入っていったんですね。
But that bank has a Starbucks in it.
だけどその銀行には銀行のすぐ横にスターバックスがあるんですね。
And there's a sign. I was waiting in the car.
で車で送っていって銀行に送っていって私は車の中で待ってたんですね。
And there's the picture of the Starbucks coffee.
スターバックスのコーヒーの絵がこうあるわけですね、看板。
I'm not gonna buy it. It's kind of expensive.
高いから買わないぞと思ってるんですけど。
But I waited.
でも待ってたんで、なかなか戻ってこないので、
They're still doing paperwork in the bank.
なんか書類をこういろいろやってて、銀行でやってて、時間がかかって、ずっと私は車の中で待ってたんですね。
There's some people going out with their coffee.
スターバーに入っていく人がいるな、コーヒー持って出てくる人がいるな。
They look so happy.
で、すごいそのコーヒー持って嬉しそうな顔して出てくるんですね。ああと思ってしまうんです。
I like mocha.
カフェモカ飲みたいな。
And it's kind of cold today.
でも、ね、また今日は寒いしな。
I have 500 yen.
500円、そういやここにあったな。
I didn't know I had this 500 yen.
この500円ポケットに入ってるの知らなかった。
It's like free coffee.
もう無料のコーヒーみたいなもんだ。
I go in.
で、スタバに入って行って。
Put out my 500 yen.
で、500円出して。
カフェモカトール、please.
カフェモカのトールお願いしますって。
And then I start to go back to the car.
で、そのカフェモカのトールを買って車に戻るんですね。
And my wife and son goes.
そしたら私の妻と息子がいて。
Oh, you bought the coffee today.
コーヒー買ったのって言うんですね。
Oh, can I have some?
ちょっと僕たちも欲しいな。
まあまあまあ、はい
はい、どうぞ。Yes. So, I wasn't
planning to have it.
だけど時間がそうあったので考えてたんですね、長いことそのスターバックスのコーヒーのこと。
It got my heart.
で、心に入ってきてしまったわけですね。
And once it got my heart, I was doomed.
で、もう心に入ってきてしまったら、もうそれを捉えられてしまっているのと同じようなものなんですね。
Then when I found the money, it was a done deal.
見つかっちゃった。で、もう決まりっていうことになってしまって。
Starbucks coffee is not a bad thing.
でもちろんスターバックスのコーヒーが悪いわけではないんです。
If you work there, that's great.
もうそこで働いてる方いたらもうそれは素晴らしい場所です。
But what I'm saying is that same thing.Happens in other areas of our life.
私が言いたいのはそのことは構わないんですけれども、同じような状態のことが他 の, その人生の中の別の部分でも起こってしまうということです。
Something that's not so innocent as coffee.
コーヒーほどそんなにその なんだっけ、
ピュアなもの、
ピュアなもの、
ではない、
潔白なもの、罪のないもの、罪のないものではなくてですね。
Yes. And I don't want to give out ugly examples of what else could be
out there. もちろん今じゃあどんなひどいことがあるかって、その醜い例をたくさん出すことはしませんけども。
So I just talked about a pretty safe thing that, you know, it's not such a bad thing. It's okay.
あのひどいことではないことを例に挙げて、スターバックスのコーヒーを例に挙げて話しましたけれども、別の分野で同じことが起こりうるということです。
The main thing is to guard your heart. Don't let something capture your heart. Know that you'll be going that direction.
大切なことはその心を力の限り心を自分の心を見守れって書いてあるということですね。
Be careful about what captures your heart.
で、その心を捉えられてしまうことに気をつけろっていうことなんです。
And I could tell many, many more stories like going to the Harley Davidson dealer and stuff
like that. もっとひどい話はいっぱいできるんですね。例えば、ハーレーデイビッドソンのお店に行ってしまったとかですね。
And I took a test drive on it.
で、それに買うつもりもないのにいろいろ考えてた挙句に試乗してしまったとかですね。
I started counting my money.
で、お金をそうしたらこういくらぐらいで買えるのかなとお金の計算をし始めた。
No.
そうじゃなく
て、I'm going the wrong way today.
そういう、わあ、こっちの方向に行きたいんじゃなかったのにっていうようなことですね。
Yamaha is good.
ヤマハがヤマハでいいです。
Yes, I'm happy with it.
もうヤマハで十分、満足していますけれども。
Yes. So be careful.
気をつけてください、皆さんも。
There's other things, you know, that could capture your heart, which you
shouldn't really be going. 心を捉えてしまって、その行くべき方向でないのに、心をこう捉えられてしまって、そっちへと行ってしまうっていうようなことがないようにっていうことですね。
How is your heart today?
で、今日じゃあ皆さんの心の状態はどうですか?
Is it set on spiritual things?
霊的なことにこうセットされているでしょうか?
If it's focused on spiritual things, that's the way it's going to be going.
霊的なことにセットされていたとしたら、そっちへそれは進むべき道なんですね。
Or is it focused on just temporary things that of this world that just last a short time and will be gone?
あるいはもうこの世のこう物質的なこととか、その短い期間しか持たないような続かないようなものに焦点が置かれているでしょうか。
If your heart is set on the Lord, then you'll be going into this eternal value area where it's going to last forever.
皆さんの心がイエス様にちゃんとセットされていたならば、それはもう永遠の道に続く、その道に皆さんがいるということなんですね。
But if you say today,
素晴らしい価値があるんです。
If you say today, actually it's not. My heart is not setOn spiritual things today.
だけどもしそうやって自分の心の中をこう探ってみて、今日は今この時点では自分は霊的なことにこうセットされていないなと思ってたとしたら、
There's some good news for your heart tonight.
そこには今晩皆さんの心のためにとってもいいお知らせがあります。
It's Ezekiel 36:26.
エゼキエル書の36章26節。
While you're looking, I'll read the English. It's very short.
皆さんが調べている間に英語を読みますね。
I will give you a new heart and put a new spirit in you. This is God speaking. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
で、ここで神様が語られているんですけども、あなた方に新しい心を与え。あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
So if you feel that your heart is a little bit hardened and not really open to spiritual things, this is the good news that God can give you that heart that's not of stone, but that's a flat, a real heart.
もし自分の心がこう固くなになってこう閉ざしているなと感じている方がいらっしゃったら、ここにはこの素晴らしいニュースが、良い知らせがあるんですね。神様は私たちに新しい心を与えてくださる。で、私たちのうちに新しい霊を授けてくださって、その石の心、固くなっている私たちのその石のような心を取り除いて本当の心を与えてくれるっていうことが書かれているんですね。
We can just receive that tonight.
今晩その上を私たち受け取ることができます。
A heartAnd then stay on the path.
そしてその新しい心を受け取って正しい道に戻る。
Don't go to the left, don't go to the right.
左にも右にもそれないで。
But just focus on Jesus and
going. イエス様に焦点を置いて
the direction that he wants you to go.
イエス様が私たちにを導かれているその道を進んでください。
Well, I'd like to wrap up and conclude this about Proverbs 4.
で、この箴言の4章ちょっとまとめてみたいと思うんですけれども。
One thing that we talked about was that peopleDon't really like to get advice, right?
まず一つ私が話をしたのは、人っていうのはアドバイスをこうもらいたがらない。
Many people would much rather tell what they have learned rather than learn from somebody else.
アドバイスを受けるよりは人にアドバイスを与えたいと思っている。
And you can see it on the face.
で、それは顔を見たらわかるんですね。
They might, yeah, yeah, yeah.
例えばアドバイスを上げててもなんかはいはいはいはいっていうような返事をして背中を向けられたりとか、
yeah.
uh-huh. 分かった分かったっていうような方ですね。
And they're already shutting you out.
もうすでに心を閉ざしてしまおうとしている。
Or maybe you feel the same way. Someone's giving you advice and you go.
あるいはもう聞きたくないっていう立場の方かもしれないですね。誰かがアドバイスをくれようとしてるんですけども、ああもういいのになって思ってしまう。
But, not listening is wasting a chance.
だけど、耳を傾けないっていうことは、その機会を逃してしまうことになる。
Because it might be something that you think you know, but there's more to it, and you learn something new.
なぜなら私たちはもう自分で分かっている知っていると思いがちなんですけれども知っていると思うことでももっと学ぶべきことっていうのがあったりするんですね。
We'd be wise, to add to our understanding.
だから私たちのその理解していることにまだ理解を加えるっていうことはとても知恵のあることだと思います。
And not to say, I know.
で分かってる分かってる知ってる知ってるっていうのではなくてですね。
And shut out the information.
でその入ってくる情報に完全にを閉ざしてシャットアウトしてしまうのではなくて。
Sometimes we think we know what is going to be said, and so we already tune it out.
でよくあるのはもうなんかこの人がこの先何言うのか分かってると思って急にもうこうボリュームを絞ってしまうというか絞ってしまう人
がいますね。 I already tried that.
あるいはもうそれやってみたけどダメだったよっていうような言葉でもう切ってしまうとか。
And then later you find out, actually, they weren't saying that. They were saying something else.
で後になって考えてみたらその人たちは自分がもうそれは分かってるからもうやってみたけどダメだったって言ってしまったけどその人たちが言おうとしてたことは違うことだった自分の知らないことだったっていうことだったりします。
And then it's embarrassing because you already said that's no good and you didn't know what they were saying in the first place.
そうすると恥ずかしい思いをします。どうしてかって言ったらその人たちが言ってることを進めようとしてることは違っていたことで自分が知ってたこととは違うことだったからですね。
So we need to stay open and listen before we speak.
だから私たちが話す前に言葉に出す前に心を開いて聞くっていう態度が必要だということ。
But it's also a warning to us who want to give advice.
それから逆に今度アドバイスをあげる時の私たちにとっての警告にもなります。
If someone is not open to our advice, it's not their timing to give it to them.
もしその聞く相手の人がオープンな心を持ってなかったら聞く態度を持っていなかったらアドバイスをあげるべきではないんですね。
I make this mistake often.
このアドバイスは何回もやったことがあります。もう私が話してたらもう完全に背を向けられてしまうようなことがあります。
But I feel obligated to finish the advice.
だけどなんかもう始めてアドバイスを始めてしまったからちゃんと終わりまで言わないといけないような気がしてしまう。
But I should just realize, it's okay. I'll talk to you some other time.
だけど聞きたくないんだなと思ったらまた今度にするわっていうことを言う必要があるんだと思います。
If you're interested, go ahead and ask me.
また興味があったらまた聞いてください。
Because if they're not interested, you're just a pain to them.
どうしてかというと相手が興味がなくて心がオープンになっていなければそれに対してこうお説教するようなアドバイスをするようなことをしてもそれはもう向こうにとっては何だろう痛みなんですね。
And so,
もう鬱陶しいだけなんですね。
It's better to step back and pray for the opportunity to talk about it.
だからそういう時にそういう状況の時にはちょっと後ろに下がってそのまた心が開くオープンになるとその機会を待つっていうことも必要だ。
But on the other side,If we are the ones on the listening side, not to be like that.
で、だからアドバイスをあげる立場としてはそうなんですね。で、今度じゃあ逆の立場になってアドバイスを聞く方としてはオープンで人の言葉に耳を傾ける人でいましょうっていうことなんですね。
I think I know what you're going to say already.
あなたが言ってることを多分分かってる。こういうこと言うんだろうなと思うけど。
But I'll try to listen again.
だけどもう一回ちゃんと聞こうっていう態度。
Oh, you weren't going to say that. You don't say this part. This is what you're thinking, right?
で、あ、そういうこと、そういう話じゃなかったんだっていうふうに気がついても、それはまあ口には出して言わないんですけど、自分が初めに思ってたこととは違ってたなってい
う。It's good I didn't say anything.
だからそう言わなくてよかったっていうことってあると思うんですね。
So it's good if we don't just have friends and relationships that with people who always say what we want to hear.
One more time.
So it's good for us to not only have friends and relationships with people who say only what we want to hear.
だから自分が聞きたいこと、耳に心地のいいことだけを言ってくれる人だけに囲まれていないっていうのはいいことだと思うんですね。逆にそういう人たちばっかりの間にいるようにするっていうのはいいことではないと思うんですね。
I remember this one place that I was working at.
こういうことが私が働いてあるところで働いてた時にこういうことがありました。
And the boss wanted to be really like he's open and listening to the staff.
で私 の, その、上司はいつもこうオープンでそのスタッフの言うことに耳を傾けようという態度を持っている人だったんですね。
He wanted to look that way.
で少なくともそういうふうに見えたいという感じの人でした。
But he actually wasn't that way.
だけど実は本当にスタッフの人たちに耳を傾けてるのではなくてそういうふうに見られたいという願望だけだったんですね。
So he had a meeting.
でミーティングをしていて
And he said, here's a piece of paper for all of you.
でここにみんなに1枚ずつ紙配りますって言ったんですね。
And put, write down, three things that you think are really good and important about what we do here.
私たちがやってることでとても、いいことだと思えること重要だと思えることをここに書いてください。
Three.
3つ書いてくださいって言ったん
ですね。 And then three things that you think that need to be changed.
で、3つのいいことと3つの私たちが変えるべきこと良くないこと変えるべきことっていうことを書いてください。
And thenHe had each one.
で一人ずつ一枚ずつ紙をくれたんですね。
And each person mentioned something really key as the top, the good thing about this place.
でそれみんな全員がですね、その場所その職場のいいことをみんな書いたんですね。
And the good thing was that this place has a wonderful.Four people singing in really beautiful harmony, and that is the strength of this place.
で、そこに、書かれたくさんの方が書いてたのは、ここはその、コーラスが4人でものすごくその美しいとハーモニーが綺麗で、それがすごく私たちの売りだと思います。
And there's probably no other place that has this quality of singing group.
で他にこんなに4人もコーラスグループを持ってやってるところはないと思いますっていうようなこと。
And he went, ha, ha, ha.
でそれを見てはははははっていう感じの態度だったんですね。
And a number of people said the same thing.
で何人もの人が同じところを指摘してそのここがいいところだと思いますって書いてたんですね。
And then he pulled out his card.
で自分の紙をその上司は出してきて。
And he said, I would like for us to not have the chorus group and have just one singer.
で私は4人もコーラスは必要ないと思う1人だけで十分だと思うって言ったんですね。
And have a really high-tech surround sound intro music.
で4人のコーラスの代わりに1人だけコーラスを持ってあとはサウンドシステムでこうサラウンドシステムを使ってなんとかやろうっていうふうに言ったんですね。
And then I remembered, oh yeah, there were some brand new speakers.Placed all over the place already before this meeting was held.
ではそういえば気がついたことがあるぞとこのミーティングの前になんか新しいスピーカーがこう備え付けられてたな。
So he had already decided what was best for this place.
だからみんなの意見を聞く前にもうすでに彼はこの場所で一番いいことは何かっていうことをもう決めてしまってたんですね。
And he didn't listen to the people who said the same thing over and over that the strength of this place was those four people singing together.
だから彼自身はその4人のコーラスが売りだと素晴らしいと全く思っていないので、もうスピーカーを設置してそっちへ変えていこうという方向にも自分で決めていたんですね。で、周りの人はこの4人のコーラスが素晴らしいと何人もの人が言ってるのに、そのことには耳を傾けなかったんですね。
And I tried to make the story short.
で、話をもっと短くすると、
Sorry, it was long.
すいません、長くなって。
It didn't go well.
うまくいかなかったんですね。その結果から話をすると、そういうふうにそのじゃあもうサウンドシステムに切り替えようっていうふうに彼はそれを推し進めてたわけですけども、うまくいかなかったんです。
And there was a sound that sounded like an Alfred Hitchcock movie and it just was no good.
ヒッチコックの、 あの映画のサウンドシステム、サウンドみたいに、どんなのかわかんないけどサウンドみたいに
it was birds,
鳥の
鳴き声とか、 And it was supposed to sound cheerfulBut it sounded like the movie, The Birds.
で、すごくあの明るい雰囲気の鳥のさえずりの、 あのようになるつもりのはずだったんですけれども、ヒッチコックのなんか怖い感じの鳥になってしまったんですね。
The Birds というタイトルの映画。
バーズっていう映画ですね。
Well, I told a long story just to tell about how it's important to, even in the top position, to be listening.
でこの話をしたのは、そうやってもうその、立場がものすごい上の人だったとしても、そういうふうに、間違えた方向に進んでしまうということですね。
It's important to listen to, people who you think don't know so much as you do.
自分よりもそんなに知っていないと思う人でも耳を傾けることが大切だということが分かると思うんですね。
It's important for companies.
会社でもその人に耳を傾けることが大切だと思います。
For organizations,
そしてどんな組織でもそうだと思います。
For churches,
教会もそうだと思います。
For families,
家族でもそうだと思います。
For countries,
国でもそうだと思います。
To be open to what's going on and listen.
心を開いてオープンになって人の言葉に耳を傾けるということ。
Wisdom keeps open communication.
知恵というものは人と の, そのオープンなコミュニケーションの状態を保つんですね。
Wisdom listens to advice even when you are an expert.
知恵というのはどんなにその人がその知恵があってエキスパートだと思えるようなもう専門家のような人であっても人の言葉に耳を傾けます。
And listen to this. We need to be the most careful when we know that we are right.
これ本当に注意深く覚えておいてほしいんですけれども、自分が正しいと思えば思ってる時こそ気をつけるっていうこと。
For example,
例えばこういうことです。
Even this week,
今週でもですけども、
I got an email from a company.
ある会社からメールが来たんですね。
But it looked like actually it was a fake.
で、だけどそれなんかこう偽物のその騙されるようなそういうメールのような感じがしたんですね。
It looked like they want me to input my information and then they will rob me.
で、私のなんかインフォメーションをこうインプットさせて、で、実は何かこうトラブルになるっていうような そんな感じがしたんですね。
And so I took that email address and I Google searched it.
で、その会社のそのメールのタイトルを Google で検索してみたんですね、入れて。
And it said spam fake.
そしたら偽物だとかスパムだとかってわーっと出てるんです、出てくるんですね。
And I thought, aha.
で、やっぱりと思ったんですけど。
And they're doing it again to me.
で、また私にそれなんかまた変なもの送ってきて。
Maybe I should send something back to them and say, you fake, you spam, quit sending this to me.
で、もうこの送り主に、もう君は偽物じゃないかって、こんなものこんな偽物のひどいものを送るのやめろっていうふうに言おうかと思ったんですね。
But I remembered advice and never communicate with those bad people.
だけど、
Don't even say anything.
アドバイスを思い出したんですね。そういう悪い人とコミュニケーションを取るなっていうこと。
But report them to the real company.
だけど本当の会社、その実際にある会社の方に連絡を取った方がいい。
So I look for the real company.
だから本当のその名前出されている会社を調べたんですね。
And it says, if you think there's any fakes, please send the fake email here.
で、何かこう変なメールが来たり怪しいメールが来たらここへお知らせてくださいっていうのが書いてあったんですね。
And so I was starting to write my I found this fake.
で、あなたの会社の名前を使ってこんな偽物の情報を流しているところがあるっていうふうに書こうとしたんですけども、
But I thought, oh, I'm, I'm teaching about Proverbs 4, so
だけど、その箴言の4章を読んで、いや、そんな態度ではなくって、こう攻撃するような態度ではなくて、もう少し知恵のあるあの対処の仕方をしたいなっていうふうに考えたんですね。
This may be fake, I don't know. Please clarify it for me.
で、こういうふうに書いたんですね。これはもしかしたら偽物かもしれないけれども、わからないので、これがあの偽物のあなたの会社の名前を使った偽物の情報かどうかあの教えてください。はっきりしてくださいっていうふうに書いたんですね。
I got the mail back
from them. そしたらメールが戻ってきました。
They said, "Thank you for your email."
あなたの E メールに感謝します。
Please.Understand, it's not fake. It's really us.
それは偽物ではなくて私たちが本当に送ったメールだったのですご理解くださいっていうメールが来たんですね。
I'm sorry, that's from our Singapore office, and so we have a different letter inside of there to indicate that.
で、それはシンガポールのオフィスから送られたもので、だからちょっと違うことが書いてあったんですけれどもっていう。
Many other people also think the same thing, and I'm sorry for the confusion.
他にもたくさん同じような問い合わせがありましたので、混乱をあの引き起こして申し訳ございませんっていうメールが来ました。
I'm so glad I didn't say you fake.
この偽物名っていうようなメールを送らなくてよかったなって本当に思いました。
That would be so embarrassing.
もう本当に恥ずかしい思いをすると思うんですね。
And I knew I was right because I searched it.
で、私はその、Google の検索にかけて、で、偽物っていっぱい出たからもう分かってるぞと、偽物だってことは知ってるぞっていう自信を持ってたわけですね。
So even though we know we're right, we should be.
だからこういうふうに自分が正しいと分かってる自信があること間違いがないと思うことこそ気をつけてほしいんですね。
How are we doing? I'll wrap it up now, really.
本当に本当にまとめます。
One thing about interesting thing about the teenage mind.
で一つあの10代のティーンエイジャー の, その考え方ということでちょっと面白いあのことがあるのでこれは私 の, このティーンエイジャーの息子たち の, あの研究ではないんですけれども
They were studying about what makes the teenage mind tick and a little bit of information about that.
これは最近に発表されたその研究の結果でそのティーンエイジャーのその考え方とかのことについての発表されたことだったんですけども。But
I was interested. How does it relate to me as a father of teenagers?
で、自分が父親としてこのティーンエイジャーのこの研究に関してどういうふうに関係があるかな、こう得るものがあるかなってちょっと考えてたんですね。
So I thought I would take the advice, what to do as a father.
で、父親としてじゃあそのそれをどういうふうにあの捉えていったらいいかっていうふうな見方をしてこれをちょっと。読んでみようと思ったんですね。
It says from the research they found that parents are not likely to get much results from a big sit-down talk about the meaning of life.
で、その研究の発表で書いてあったのは、その親っていうのはこう座って子供とティーンエイジャーとこう顔を合わせてこう語るそういう時間でそこにこう、まあ、お説教のようなの何かを教えるっていうようなそういう時間を持ったとしてもそれにいい影響を及ぼさないいい結果は出ていないっていうことを発表されてたんですね。
It says that you can't get very much progress from giving a very important speech about the important things to remember in life.
その人生で重要なことっていうのは親はそういうふうに子供を目の前にしてこう語るんですけれどもその大きなその語るっていうことそのお説教に対して、子供たちが覚えていたり、こう役に立っていることっていうのがあまりない。
It says actually what helps the teenagers in life is the small things that you do every day in life.
で実際に子供たちそのティーンエイジャーに影響を及ぼしていることは実はそういうあのお説教や、教えっていう時間ではなくって親がどう生きているかっていうことその毎日日々の生活の中で親がどういう行動をとっているかという小さな些細なことの方が子供に大きな影響を及ぼすっていう結果だったんですね。
Later on, they think, how did dad do that? Oh, yeah, he did this.
後になったら子供がこういう場合お父さんはどうしてたかな。ああ、お父さんこういう対処の仕方をしてたなっていうふうに思い返して、行動を取るとかですね。
And they learn things what to do and what they don't really want to do when they're older.
で年年がいってから自分がやりたいことそれからするべきではないことしたくないことっていうものをこう分けていくのにその親の姿っていうことが大きな影響を及ぼしている。
But if the parent keeps an open communication going at that time.
だけどそのティーンエイジャーの時に親がそのオープンなコミュニケーションの方法っていうその、状態っていうものを保っていたならば、
kind of a, try to listen to
そのティーンエイジャーのことをそのお説教するのではなくて耳を傾ける、ティーンエイジャーの言うことに耳を傾ける、
kind of like、what
そういう時間を持っていたならば、そのラルフ先生が息子さんにやられてたようにですね。
Then when they're older, they have questions they will ask them.
だからそういうふうにティーンエイジャーの時にそのオープンなコミュニケーションの仕方、耳を傾けるっていうことをしていたその、親子は後になって子供が何か問題を抱えた時にも子供は親のところに来て質問をする。
So this is the important part. Please wake up.
で、ここを皆さん目を覚まして聞いておいてください。ここがすごく大事なんですけども。
Father wants to give a talk.
お父さんは話したい、語りたいんですね。いろんな教えをこう教えたいんですね。
A son would rather learn by making his own mistakes.
だけれども子供は自分で間違いを失敗をしながら学んでいくことを選びたいんです。
A wise son will listen to his father.
そして知恵のある息子というのはお父さんのこと言うことに耳を傾けます。
A wise father waits for the right time to speak.
で、知恵のある父親は子供が語るその良いそのタイミングまで待つんですね。
When the son is asking for wisdom, it's time to speak.
子供が知恵を求めて何かを聞いてきたらその時が語る時だ。
And speak gently.
そしてその時に優しく語る。
Our Father, our God, is a wise Father.
私たちの天のお父様は本当に知恵のある父ですよね。
He's waiting for us to ask for wisdom.
私たちが神様のところに行って知恵を知りたいということを聞いてくるのを待ってらっしゃるんですね。
アーメン。Let's continue worship.
それでは賛美を続けたいと思います。